皆様こんにちは。フォレスタの澤田香織です。
横山慎吾です。毎週金曜日午前10時、皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、ということで、
はい、
前回ですねちょっとお話ししました、
はい、
チームラジフォレのリポーター2人、
そうです
ね
竹内さんと宮城さん、
そうそうそうそう、
はいはい、
どうしているのか、
うん、
気になっている方も多いと思うんですけれども、
はい、そうですね、はい、僕もかなり気になってはいます、
ね、ですよね、はい、
うん、何かこの期間にね、
うん、
こうお題を貯めてくれてるのかななんて思いもあったりも、しつつ、
はい、
どうなんでしょうかってね、ちょっと気にはなっているところなので、
はい、
今回この方に来てもらいました。
皆様お久しぶりです。三宅里奈です。
いや、
ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰でございます。明るくていいですね、
うん、お嬉しいです、
ね、やっぱり女性が来ると華やかになるというか、
はい、
うん、
はい、本当に
いい感じなんですけども、うん、なんだかんだで2年ではない
ではないですね、
はい、
うん、1ヶ月半ぶりぐらいですか。
そうですね、
ラジフォレ、
うんうんうん、
ね、ずっと夏の特集やってたんでね、リポートがなかったんですけど、はい、ちょっとそこら辺もね、なんか何をやっていたのか、
はい、ぜひ、
はい、聞いていこうと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
それでは今回も参りましょう。2022年9月16日金曜日、ラジオでフォレスタ、略して
ラジフォレ。
私たちコーラスグループフォレスタは、古き良き時代のさまざまな歌を大切に歌い継ぎ、聴く人の心に安らぎと生きる力をお届けすべく日々活動しております。
はい、ラジオでフォレスタ、略してラジフォレの時間です、
はい、
改めまして今回のゲストメンバーはこの方です。
はい、皆様お久しぶりです。ラジフォレリポーターの三宅里奈です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、うん、これお聞きの皆様も本当にね、はい、久しぶりだと思ってくださってると思いますが、
はい、
まあ、僕らはね、うん、稽古とか収録でこうちょくちょく会っていたのですが、
はい、
まあ、
うん、
お聞きの皆様近況が知りたいんじゃないかなと思いますので、少し語っていただけますか。
はい、
はい、
フリートークで語りますか、
はい、フリートークで、
はい、あ、いや、この2ヶ月ぐらいですかね、うん、
はい、
まあ、やっぱり収録があったので、うん、なんかこう収録のお稽古だったりっていうのがなんだかんだ1日おきぐらいにあって、
うん、
結構そのもう歌三昧の日々を送っていたかなという印象とともに、なんか全然個人的なことなんですけど、歯の神経を抜いてちょっと虫歯をほっといたら結構進行してしまって、そうなんです、歯医者さんに行くのが怖くてずっと行かずにだましだま
し
生活していたら、ついに痛いぞって気づいて、ある夜、
これはダメかと、
これはまずい痛みな気がすると思って歯医者さんに行ったら、残念ながらこちらは神経を抜かなければいけない歯ですねと言われてしまい、そこから本当に歯医者に毎週1回ずつ約2ヶ月間ぐらい通って、
すごい、
本当なんか毎回歯が痛い、で稽古の前に歯医者に行って稽古に行ってたので、なんとなく口の感覚が麻酔でないままお稽古をしてました。
なるほど、実はそういう稽古状態だったんだね。
はい、
それは奥歯、
あ、
前
奥歯ですね。
あ、奥歯、
奥歯と前歯の間のあたり、
あ、うわ、ちょうど使うところじゃないですか。
そうなんですよ、グッと噛むところで、
はいはいはい、
もともとすごい食いしばる力が強いのと、うんうん、夜歯ぎしりをする癖があって、
なるほどなるほど、
それでさらにグッと噛んでたので、うん、歯がちょっとひび入ってるみたいなので、
それは抜歯じゃなかったの？
抜歯ではなかったです。 なるべく残したいってことで、かぶせる感じでしたね。
あれでしょ、歯根治療とかってやつでしょ。歯
根治療、本当に地道に細い針みたいなので根っこを削るというちょっとピーっていうような怖い怖い治療だったんですけど、
全く一緒。
あ、本当ですか。
ね、これ半年ぐらいかかった。
あ、澤田さんもやってるんですか。
やってるやってる。これってね、すごい、無菌状態でやるから、なんか本当に手術みたいに、
はいはい、
ここにね、
そうなんですよ、
顔にこうシートじゃないですけど、
よくテレビのドラマとかで出てくる、手術の時にね、はい、青いなんかシートみたいなの
を顔にかぶせて、
その歯だけをこう出して、
かなり無菌状態でしっかり、
ちょっとずつちょっとずつ痛まされるっていう
怖いですね。そんな怖いことをしながら、稽古にもちゃんと来て、
はい、いやそれはもちろんなんですけれどもいやでも完了しまして、それも綺麗な歯が入っているので、今は
素晴らしいです。
何を噛んでも怖くない状態になっております。
大事だね、歯、はい、って大事ですからね。
大事ですよ、
本当に大事です、うん、と思い知って、うん、もう歯磨きに今余念がない人生を送っております。
素晴らしい、
素晴らしい、
皆様も気をつけてください
そうですね、本当にね、
はい、じゃあグルメとかそういうことはちょっと堪能できなかった。
あ、でもグルメもそれなりにあ、でも最近そうですね、なんかやっぱ身の回りでちょっと行くぐらいとか、うん、あと自炊頑張るように最近なって、もちろん外食もしたいんですけど、うん、やっぱり体のことがちょっと気になる、うん、ようになってきたので、うん、お野菜なるべく食べようと思って、うん、なんかお野菜のお料理作ってみたりとか、うん、ちゃんと朝ごはんを食べるように気をつけてみたりとかをしていましたね、うん、で作り置きしてみたりとか、あとなんかその一人暮らしなんですけど、一人暮らしだとお料理って作る量難しいじゃないですか、カレーとか一気にできちゃうので、
そうだよね、そうだよね、
もう4日間カレーみたいなことに
はいはい、はい、
落ちるので、それを解消するために、うん、こうカレーでも何でしょう、カレーうどんにするとか、
はいはい、
カレードリアにするとか
すごい、ちゃんとその中でメニューをね、
そうなんです、
変えてって
とか、まあ、豚汁作ったら、うん、その豚汁に例えばカレー粉を入れて、うん、豚汁カレーになるとか
なるほどなるほど、
それちょっとバリエーションを広げてすごい見たりしていました。
2ヶ月でじゃあかなり料理の腕は上がったんじゃないですか。
どうなんですかね、自分で食べるだけだから自己満足の、はい、世界なんですけど、多分ちょっとはレパートリー広がったかなと、
いいですね、
思ってます。
はい、
そうですね、
なんかすごい充実している感じがしますね、
いいですね、
健康に気をつけた生活で充実しております。
そうか、この夏結構暑かったじゃないですか。
暑かったですね。
かき氷とか食べれなかったですか、もしかして。
あ、だからそもそも私あまりかき氷食べないんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ、皆さん結構フォレスタの方ってかき氷、ね、そう、
好きな人多いよね。
若さんとかふみかさんとかが夏になるとかき氷の話題を、うん、あとハルミンとかもしてて、うんうん、なんかへーって横にいるんですけど何にも響いてないんですよ
響いてないんだ、
そうそうそう、行こうともあんまり思ってなく
て、
へーみたいなこと
そうなんだみたいな。
そうなんです。
か
き氷もね、でもまあいつか本当美味しいかき氷とかも食べたいかなと思いつつ、
歯の治療もね無事に終わって
キ
ーンとすることはないですから、
はい、菌は別にしそうじゃないですか。
あ、そうか、
別に近く過敏だから、
でも神経抜いてるから大丈夫じゃない。
そこの部分は大丈夫ですね、
この畑です。
そうそう
そうそう難しいですね、ちょっと。
なるほどね、はい、さあというね、2ヶ月間を過ごしていたようですけれども、
はい、
どうでしょう澤田さん、うん、今後のこととかも聞いてみたくないですか。
そうですね、リポーターじゃないですか、やっぱり宮根さんって、はい、なんか今後みんなに聞いてみたいお題みたいなのって、なんか
お題ですか、
何も考えてない、
はい、いやいや
そんなことはないよね。
そんなことない、
はい、3つぐらい考えてます。
そうなに、は
い、なんか、ツアー、あ、これ聞いたかな、ツアー中に皆さんって、うん、なんかどんなホテルのお部屋とかで、うん、なんかどういう過ごし方してるんだろうってちょっと気になって、なんかルーティーンみたいな、コンサート前ルーティーンみたいなのとか、うんうん、まあ、人によったらこう、うん、何か 言ってたりとか、こうなんでしょう、インタビューに書いてたりとか、うんうん、あのブログに書いてる方いるんですけど、うん、なんかちょっと全くどういう風に過ごしてるのかわからないメンバーもいるので、
確かにな
んか私だったら、うん、結構朝ちゃんと早めに起きて、ちょっと運動するとかしてるんですけれど、うんうん、皆さんはどうなんだろう。ハルミンとかよくギリギリまで寝てたとかいうことがあるんで、強いと思いながら、あ人それぞれ面白い過ごし方をしてそうだなと。
ハルミさんって寝るタイプなの、はい、ギリギリまで。
はるみさんはもう睡眠の才能がある子で、
睡眠の才能、
はい、
でも才能、コロナ前かな、地方によく泊まりに行った時、うん、はいはい、朝6時過ぎぐらいに
見かけました。
うん、その頃まだ走りに行ってた頃だから、
はいはい、走ってらっしゃ
る。そうするとなんか毎回はるみさんに言って、うん、お早いんだっていうイメージが僕の中ではあって、
はるみんは結構
遅い
9時半まで寝てたとか、
すごい。
でも絶対に遅刻しないんですよ、うん、彼女は、ね、そうギリギリまでなんか寝てもいい、そのギリギリのラインまでちゃんと寝るっていうのが、じゃあそれはきっとなんか用事があった時かな、
が
目的が
毎回その用事にぴったり合う感じの、
お城を多分見に行ってたりとか、地方地方で。
あ、そうなんだ、はいはいはい、知らなかった、うん、あ、じゃあそういうことをねみんなに聞いたら面白いですね、
はい、ちょっと聞いてみたいなと思います。いいですね、
なるほど、
はい、
あと2つは
あと2つですか
、はい、
ですね、うん、私8月によくふみかさんも、うん、コンサートとかで自己紹介の時言ってたんですけど、8月生まれ、うん、私も8月生まれ、うんうんうん、であと竹内さんも8月、はいはいはい、お誕生日って特別な時じゃないですか、うん、なんか皆さん一番直近の誕生日どういう風に過ごしたのかなっていうの、うん、
あー、なるほどね、
とか何食べたのかなとか気になります。ちょっと聞いてみたい、
直近のね誕生日の過ごし方というか、
はい、女性はすごいね気にすると思うけど、はい、男性そんなに、
あ、本当ですか。
まあまあそうですね、
意外と日々と同じ、
少なくても僕は忘れる時もあるし、うん、
本当ですか、うん、
忘れる。自分の誕生日忘れます。
うん、なんかあんま覚え、たまたまここ数年ぐらいは、うん、フォレスタの本番の日と重なったりすることがあったんだけど、基本なんかそんなに、
うーん今運が、
横山くんも、ね、やっぱ気にする。
いやいや、ね、ちょっとは気にします。ちょっと気にするんですけど、うん、いつの間にか忘れてます。やっぱり、
そうそうそう、ね、
そう、忘れてます、忘れてます。
数日前ぐらいには、あ、今年
そろそろ、
うん、こんななっちゃうみたいな
この年になるのか、しっかりしなきゃなとか思うんですけど、
そうそう本当ですか
全然ですね、
当日になるとポッと忘れて、
ポッと忘れて。
なんかフォレスタってお誕生日の当日にお稽古とか本番が重なると、
うんはい、そうですね、
突然ハッピーバースデー歌ってもらえるじゃないですか、皆さんに。なんかそれは結構私のここ数年の誕生日、なんか収録時期か、うんうんうん、重なることが多いので、なんか記憶にすごい残ってて、
ね、僕もそこは一緒。
あ、
う
ん、本当ですか。
あ、誕生日だっていう風に、
そう、誕生日感がなんかぐっと増す、うんうん、あのイベントはと思いますね。そうそうそうそう、嬉しいです。
なるほど、
う
ん、
もう僕も今年の誕生日はすごく印象に残ってますね、うん、覚えてます。ちょうど稽古中で、
はい、
収録の、
はい、
で誕生日当日に僕すっごい急いで、
はい、
わって稽古場に入ったら、まあ、遅刻だったんですけど、はい、遅刻をしてバッてドアを開けた瞬間にじゃんじゃじゃんって
音が流れて、そう、すいませんすいませんみたいな、
言いながら本当にこんな状況で歌ってもらっちゃってすいませんって思いながら大野さんに狙ってきたのお前って言われてっていうね、こうね、印象的な誕生日でした、うん、はい、
すごい華麗な登場で
もうすいません本当にもう、ね、そういう時に限ってやるからね。いやでもそういうね、まあ、いろんな皆さんのね誕生日直近を聞いてみたいということ
で、うん、
いいですね、面白いエピソードとか出てきそう、
はいはい、あとはもう一つ、はい、ちゃんとあります、
はい、
なんかこれ今コンサートシーズンが始まったじゃないですか、はい、そうやってなんでしょう、毎回毎回シーズン始まるたびになんか皆さんの中には、うん、なんか目標と か、 なんかこのシーズンはこういうことをちょっと注意してみようとか、うん、こういうことを自分の中でクリアしていきたいなって思うようなことってあるんですかね。
あ
ー、テーマ的 な、
なるほど、今シーズンの毎回目標みたいな、
はいはい、
まあそれはありますよね、
うん、例えば澤田さんは
どうでしょう
今ありますよねっていうタイミングがねありますよねみたいな
でもね、あのね、うん、そんな そういう深くは考えてなかったんだけど、この頃ね、はい、大谷選手がなんで あそこまですごくなったかっていう、はいはい、特集をやってて、はい、なんかね、その達成目標の、はいはい、マス目のシートがあるんだって。そこに自分のその達成目標を書いていって、
一つずつ
一つずつ書いていって埋めていく。それがね、すごい、そのシートを作ると具体的に自分が何をすればいいかっていうのが分かりやすくなるから、はい、これはやった方がいいですよっていうことをやってた。
その目標だけじゃなくてプロセスをそう書いていくってことですね。
真ん中、このマス目を作って、一番真ん中に自分の最大の目標を書いて、その4つ目にそれ目標に行くためには何が必要かということを4つ選ん でその4つの周りには、そこにその4つの部分に行くまでのプロセスをどうすればいいかみたいな、細かくこう書いていくと真ん中にたどり着く。
すごい、あの珍しい図ですよね。
すごい珍しい、
うん、あんまり見ない。
そうでもね、それをこう画面上で見て、あーすごい分かりやすいって思って、うんうんうん、
明確ですね。
そう、うんうん、でね、そこに高校生当時に書いてたことの、はいはい、その文章みたいなの見たんだけどね、うん、はい、今のその人格、うん、あの大谷投手が、ね、はい、みんなから慕われるような人格っていうのは、そこで作られてんじゃないかと思うぐらい、うん、その目標達成のためにやってることを今実践してるみたいな感じ、
うん、すごいですね。
いや、これは自分もやればこういくんじゃないかって思えるから、今度見てみてください。
わかりました、ちょっと探してみます、ね、その VTR を、ね、て
て、うん、面白いかもしれない。そう、
大事ですよね、目標をちょっとずつ立てて達成していくって大事。
フォレストメンバー全員にそれ
ちょっと、ね、シート作ってもらって、
すごいですね、意識高い、ね、皆さん、
ね、面白いかもしれないです
よ、うん、いいかもしれない、やってみよう。そう
ですね、目標はいいですね、みんなどういう目標を持って挑んでるのかって聞きたいですね、
うん、面白いと思います、うん、はい、なるほど、いろんなことが聞けそうな、ね、はい、後半ですけれども。そう
でね、僕ちょっと思ったんだけど、はい、今まで三宅さんは女性メンバーに聞いてて、はい、竹内さんは男性メンバー聞いてたじゃん、
はいはい、
じゃんってい
いと思いますよ、
じゃんです、じゃないですか、
はいはい、どうしたんですか、はい、
今度、はい、三宅さんが男性メンバーに聞いて、うん、竹内さんが女性メンバーに聞いたら、また、
ね、いいですね、
あ、面白いかもしれない
ですね、ちょっとトレードしてやってみたいですね、
そうそうそう、なんかまた面白い、うん、展開になりそうな気もするんで、はい、それ、うん、ね、やってみましょうよ、
やりたいです。なんか意外と男性メンバーとそうやってお話しする機会って少ない、うん、このお二人、澤田さん、横山さんとは、ね、お話しするようになったんですけど、うんうん、ちょっとまだ大野さんや、
ね、
はい、
ね、
勝利さんや、
そうだ、ね、
ちょっと竹内さんはすごいお誕生日近いので、そうそうそうそう、ね、親近感があるんですけど、はい、聞いてみたいなと、
ね、やってみましょうよ、今度
やってみたいですね、う
ん、あ、いいですね。
じゃあその話は竹内さん、次ゲストに来た時に ね
来た時にまた言いましょう、お願いをして、はいはい、バラエティ色豊かにまたお届けしていきたいと、ね、うん、はいはい、思います。
楽しみです、
はい、ということで話も盛り上がりましたが、
はい、
このあたりでメールコーナーと参りましょうか、
はい、そうですね、
はい、
今週もたくさんのメールをいただきました、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今週はこちらのメールを読ませていただきたいと思います。はい、ペンネーム七種のゴンギツネさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもラジフォレ欠かさず聞いていますよ。さて、私は長年コーラスで歌ってきましたが、ソロが苦手です。それはビブラートがうまくできないからです。長く伸ばすところでビブラートがつかないと、なんとも素人っぽい歌い方になります。コーラスの場合はむしろその方が他の声に混じりやすく、ハーモニーしやすいという良い面もあります。私の経験で言えば、例えばソプラノにあまり振り幅の大きいビブラートがかかった声が混じると、パートの音が揃わないという場合もありました。しかしフォレスタのメンバーは皆さんそれぞれ美しいビブラートがかかっている声でありながら、ユニゾンは見事に揃います。この時はビブラートを抑え気味にしているのでしょうか。また歌謡曲を歌うとき、例えばリンゴ追い分けの花びら側と長く伸ばすところを、小笠原優子さんは最初はノンビブラートで、しばらくしてから少し揺らせています。 つまり最初からビブラートをつけるときと途中からつけるときと使い分けているということですね。こういうコントロールができるのは本当にすごいテクニックだと思います。さて音大の授業ではこういうビブラートをコントロールする練習などするのでしょうか。それともそれは天性のもので練習しなくても自然に身についたものなのでしょうか。横山さん、澤田さん、ご自身の体験で分かる限りのことで結構ですのでお教えくださいとのメールをいただきました、うん、ありがとうございます。七時のゴンキツネさん、とても専門的な
専門的ですね、
はい、すごい詳しい質問ですね。
そうですね、あの、まあ、コーラスを経験されているということで、はい、うん、すごくこうビブラートについて、うんうんうん、聞いておりますけど、はい、どうですか澤田さん。
僕はですね、あのビブラートって2種類あると思ってて、
2種類、
例えばあのポップス歌手の皆さんってこう、はい、自分でビブラートつけるような練習をするじゃないですか、うんうんうん、僕たちってこうマイクを使わないで歌うことがもともとやってたので、はいはい、うん、その時のビブラートっていうのは僕の感覚で言うと、うん、自分でビブラートするっていうんじゃなくて、その体の横隔膜とその喉がつながった時にビブラートがかかる、
うん、
それでその日その日の自分の調子がいいのか悪いのかっていうバロメーター的な、だから自分でこうかけようとかそういうふうにはあまりを練習した時もあったんですけど、はいはいはい、あまりそういう意識はしないっていうのかな。
なんかこううまくビブラートがかかるときはその日の調子がいいんじゃないかっていうそのバロメーターになっているっていう感じですかね。
圧力の問題だと思うんで、この声が出てるところも、はいはいはい、だからそういう意識が強いかな。横山君どうですか。
僕は、うん、むしろ僕ビブラートが苦手なんですよ、すごく。大学の時にあんまりビブラートとか考えず、この音を出す、声を鳴らすっていうことを僕集中してやってきてたので、ビブラートとか自然な鳴りっていうのがすごく苦手で、なのでどっちかというとあのポップスでさーってあのこうノンビブラートで歌うっていう方の方が僕はから性には合ってると思ってるんですけど、だからコーラスの時ビブラートを揃えるっていうのは結構メンバーの中でもね、はい、話に上がることじゃないですか。
ます、ね、
あの音楽監督、兼編曲をされて、うん、アレンジャーの小泉さんも、はいはい、よくそのビブラートのかけ方混ざらないよとか、
うん、むしろビブノンビブラートでって言われることがうちらの場合は多い
ですよね、
う
ん、多いですね、うん、やっぱり自然なビブラートがかかる、みんなクラシック歌手なので、うん、まあ、それを合わせるっていうのは確かに大変ですよね。そうそうそうそう、三宅さんどうですか。
あ、なんかビブラート、そうですね、私もあまりかけようって思ってかけてるというよりかは、なんか息の流れの中で、まあ、かかるものだなということは思っていて、でもフォレスタに入って本当にそのビブラートって何でしょう、気持ちよくかかると綺麗じゃないですか。それが意外と必要ない場合も多くて、コーラスだとそこに今すごく、あ、難しいなって思います。不意にかかってしまった時にやっぱり小泉さんとかに、うん、今のはいい、いらないみたいに言われて、でも後で録音聞くと確かに何人かの声でビブラートかかってると揺れて、なんか音程が間違えてるように聞こえたりをして、なのでちょっとかけない方が難しい
という
か、ね、ですかね、
なんかストレスがすごいかけないと
プーって感じの止ま
った
感じはするんですけど、まあでもやり方ですかね。
いやいや、でもね、
使うとればかりはなんか、なかなか
人それぞれっていうところはもちろんあって、でコーラスになるとどうしてもそれぞれの響き周波数っていうものが波があるので、音って音波ですから、その波を合わせるっていう作業は確かに必要だと思いますね。それがコーラスで言えば1人2人じゃなくて3人4人5人10人20人ね、多い数になってくるから余計だと思います。
確かに。
あ、でもここのなんかコントロールするの天性の才能でしょうかみたいなやつっていうのは、なんか確かにビブラートってお腹の力しっかり支えがないと揺れちゃうみたいな、年齢によるビブラートとかありますよね。
あります
ね。チリメンビブラートって言われたりとか、
ビブラートって言っても何種類も僕はあるような気がして、う
ん
う
ん、あると思います、あると思います、ね、はい、
あの本当にいいビブラートっていう、うん、ちょっと少ない。
そうですね。
本当にこう体が決まった時しか 行かないじゃないですか。
そうそう
そ
うそう。
だそこはそこは常に目標にはしてる感じだから、うんうんうん、だから変な揺れがした時は修正しますね。それは
そうですね、
いくらつながっててもこう
はいはいはい、
音程が一度二度ぐらい広い
ブラッドもあるし、
それはちょっとこう整えるというか、
うん、そうですね、効果、うん、ビブラートの効果ですよね、うん、やっぱり ね、 ね、曲によっての、
うん、きっと練習でコントロールっていうのはある程度は身につくものではありますよね、うんうん、そうです
ね、表現の一つとしてビブラートを捉える人はやっぱり、明るい曲と暗い曲のビブラートの書き方が違うと思いますし、やっぱりビブラートってそのね、澤田さんも言ってた、うん、あのパキッと体が合う状態じゃないですか、うんうん、だから合ってるところを解放として捉えるならば、うん、解放してる時の音のビブラートと、うん、そこを狙っていく時のこう準備段階で声を出している時のビブラートとはまたちょっと違うと思うので、うんね、うん、その例に出されてた優子さんの花びらのこう、うん、リンゴ追い分けのところなんかは、うんうん、ちゃんと準備伸ばす準備をしていて体を解放していった結果に出てくる波音波っていうイメージはありますね。
解放するけど止めとくとか止めとくね。
おさあ専門的になってきました。
イメージはやっぱりあの風船の先っぽをこうつまんでる感じですよね。
あ、風船の先っぽをつまむ、
つまめばつまむほどピーッと音出るじゃない。やっぱりあのイメージってあるから、あの調整じゃないのかな、やっぱりそれを。
そうですね、
あ、
もうつまみながらそのどのぐらい息を出すかっていう、息の細さとかスピードとか、
だんだん緩めてった時にいいビブラートがかかったところでそこをキープとかね。
あ、なるほどね、キープする力も大事。そうそうそうそう、
繊細ですね。
繊細です、
極める力も必要ですね。
バランス感覚というか、いや、うん、確かにね、ビブラート一つかなり、うん、あの論議を、
うん、確かに、
ね、醸し出すというか、
う
ん、
そう
大変なところなので、
大変だ、
ちょっとねこの時間ではね、あの結果が出ないかもしれない、
収まらないかもしれない
、収まら
ない。いや、ただでもあのこういうところにね、あの、うん、気を使って聞いていただいてるっていうのは、うん、すごくありがたいですし、はい、そうやっぱりビブラートをコントロールする練習というよりも、なんか歌っていく中で表現として練習しされている、うんうん、お稽古されているものなのかななんていうのは僕も思いますけどね、
はい、
いや心地よいビブラートをお届けできるようにまたフォレスター頑張っていきたいと思いますけれども、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、ということで皆様のご意見ご感想ご質問はこちらへ、
森アットマークフォレスタ .net、綴りを申し上げます。 mori アットマーク数字の40 sta.net、 もしくはフォレスタエンターテインメントホームページのラジオでフォレスタのページにフォームがありますので、そちらをご活用してください。
皆様のお声お待ちしております。それではここで一曲お届けします。
はい。さあ今回何をお届けしようかなと思っていたんですけれども、
はい、
ちょうどこう今ツアーをしていて、うん、ツアーをしてその来てくださったお客様に対して先月発売された、
はい、
CD のね、告知というか、うん、をさせてもらっているんですけれども、今回皆様にちょっと、うん、特別にってわけじゃないんですけれども、
はい、
そういったコンサートで、うん、やっている音源の中から、はい、アルバム君の道をの中から人生にありがとうという一曲を、ちょっとねあのコンサートなので、はい、ショートバージョンなんですけれども、うん、お送りさせていただければと思います、はいはい、まだね、うん、CD をお手に取ってない方はこれをお聞きいただいて、あ、こんな曲なんだ、本当のバージョンはどういう、うん、曲なんだろうなんていうのをね、うん、ちょっと想像しながら、うん、聴いていただければなと思います、
はい
はい、それではお聴きください。人生にありがとう。
あの頃と、 を閉じて聞こえてくるのは
ということで、人生にありがとうお聞きいただきましたね、はい、コンサートバージョンということで、いかがでしたでしょうか、
はい、なんかこう改めてね、音源だけで聞くとまた違った感覚があると思うんですけども、
そうですね、
先日9月10日、はい、女性コンサート ね、ありましたよね、
大盛況の中で、
もう本当にお越しくださった皆様、ありがとうございました、おかげさまで、
あの中でも、あの春の約束、
はい
ね、
女性版で歌わせていただきました。
あのお客様の前で歌ったのはね、初めてですよね、あの曲自体ね、
あの曲自体も初めてですし、あの本当は混声の曲なんですけど、女性コンサートということで、また女性版にちょっと編曲して
歌わせ
て、
いや僕もね初めて客席からあの曲を聴いたんですけど、はいはい、いやいいですよ、
いいですね、
僕はあの曲が
イチオシ、
あれがイチオシ、
君の道をが一番なんですけど
あれも好きっていうね、
いや本当なんか歌詞を歌っていて、なんでしょう、噛み締められる曲というか、なんかこう練習すればするほどすごいスッと入ってくる、だからあの曲歌いながら、メンバーの中でも相当うるっときた人が多かったっていう話をマクシマッターともしていて、
そうなんですね、
実際本当泣いてる方とかもいるぐらい、はい、あの心に染みる曲だなと思いました、
いやすごい良かったんですけどね、
いいですね、
そのうちわ話というか、はいはい、なんかあのコンサートをやるにあたって何か大変だったと思うんですけども、何かありますか。
そうですね、なんかあのやっぱり女性だけってことで、あの普段のコンサートは案外こう男性がいると半分こって感じなので、プログラムも、
はいはい、
あの休む時間とかがあるんですけど、もうそれも一瞬と言いますかお水を飲む時間も普段に比べたらないですし、あとやっぱり気の張り方が違うというか、舞台袖に帰れないので歌詞の確認もあまりできない、はい、っていうのもあって、もう自分を信じるしかないよねみたいなことをみんなで話しながら、いやまあでも大変だったんですけど、 本当にあのメンバーでできてよかったなと思って、うん、またやりたいねと。
いいですね、
はい、
あれは確かにまたやってほしいと思いました、
うん、そうです ね、
ね、一公演だけで終わらせるにはもったいな い、
そうなんですよ ね、
ね、プログラミングもすごく素敵でしたし、うん、で今回一条さんの、ね、プログラミングで、
う
ん、
そうですね、
やられてたので、うん、すごくかっこいいなと思いながら、
うん、そうですね、なんかこれぞ女性フォレスターという正統派のなんかプログラムで、うん、あ、なんか私も女性フォレスター、あの前の女性コンサートがちょっと空いたので、うん、なんかその間の自分の変化っていうのとかも感じたりとか、うん、なんか前回は本当にもういっぱいいっぱいで何も覚えてなかったですけど、うん、今回はお客さんの顔も大変ながらにもちゃんと見ることができて、うん、なんかこう心を通ずる、うん、時間が持てたので、うん、あ、よかったな、なんかすごく温まったコンサートだなと思って、
うん、なるほど、
はい、
そのね、会場の雰囲気とかっていうのは、はい、うん、写真とかには収めてたりするんですか？
そうなんです、舞台裏大変でも、うん、直前までバタバタしてたんですけど、うんうんうん、しっかりみんなの写真を撮ったりとか、
素晴らしい、
はい、ちょっとそういうの SNS に、ね、載せさせていただいていて、うんうん、最近コンサートシーズンまた動いているので、うんうん、SNS もあんまり見れない写真をなるべく載せようと思って、
いいですね、
はい、はい、普段一緒に写真をなかなか撮ってもらえないしおりさんと撮ってみたりとか沢田さんと横山さんのツーショットみたいなのも載せてますので、なんかぜひ他のメンバーもやってる方いるので、
う
ん、インスタグラム、ツイッターなど、
う
ん、ブログなど見ていただくと、うん、はい、番外編フォレスタが見れるので、
いいですね、楽しみですね、
はい、楽しんでいただけると思います、
ね、皆様に楽しんでいただければと思いますけれども、
はい、
はい、
来週からね、
うん、
またコンサート始まりますけども、
そうでした、そうでした、
はい、
ね、来週そうですね、福岡ですね、
はい、確か楽しみ、
福岡から始まってまた長野もお邪魔します、はい、そして北海道札幌にもね、うん、お邪魔させていただきます、もう南から北までね、
うん、
全国各地お邪魔させていただきますので、うん、ぜひお近くにね、フォレストの姿を見た際はですね、はい、コンサート会場までを足をお運びいただければと思います、うん、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします、はい、
さあということで今回もたくさん、ね、はい、お話ししてきましたけれども、
はい、
三宅さん最後に一言何かありますか？
最後に一言、
はいはい、
もう健康に元気に皆さんに歌をお届けに参れますように日々生活を気をつけます、
はい
はいはい、
ね、ちゃんと食事もね、
そうですね、
はい、歯磨きもしっかりして、
そうですね、はい、
健康に参
りたい、小さなことから、
うん、はい、
コツコツと、
はい
、はい、ということで今回はこのあたりで、
またメンバーのいろいろな素顔もお届けいたします。このラジフォレ、皆様の日常の一部として寄り添っていけたらなと思います。
エンディングはこの曲、君の道を。また次回ラジオでフォレスタ、略して
ラジフォレ
でお会いしましょう。それでは次回も
お楽しみに。
さあ行こうよ。